新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の28日、2021年最後の放送となります。今日のニュースいきましょう。バイナンス、バーレーンで暗号資産サービスの基本認可取得。ハッシュハブレンディングが正式リリース。ダッシュボードで資産管理可能へ。マイアミの人気ナイトクラブ BAYC を約4500万円で購入。北島康介が NFT 購入。チーム名と自身氏名の ENS ドメインを。FTX、ソラナ上の DEX アグリゲータープリズム上場。フェラーリ、NFT 販売に向けベラスと提携。ナユタ、B ダッシュとアメリカフルガーより約 1.3 億円の資金調達。
一つ目のニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがバーレーンでの暗号資産プロバイダーとして営業するための基本承認をバーレーン中央銀行から受けたことが12月27日に分かったというニュースです。バイナンスはバーレーンの規制に準拠した暗号資産取引所になる計画の一環としてバーレーン中央銀行にライセンスを申請していたとのことです。なお、本格的にサービスを提供するためにはまだ申請プロセスが残っています。バイナンスの創業者兼 CEO である CZ 氏は発表にて次のようにコメントをしています。バーレーン中央銀行のような国の規制当局からの認識と承認は、暗号資産とブロックチェーンの信頼を築き、大量導入のさらなる向上に役立つために不可欠なものです。バーレーン中央銀行はマネーロンダリング防止、テロ資金対策、取引監視、消費者保護などのグローバルスタンダードへの準拠に焦点を当てた堅牢な暗号資産フレームワークの開発において、先進的なパイオニアとなっています。これは従来の金融システムと暗号資産産業の架け橋となるベンチマークを設定し、安全な導入と展開を促進するものです。バーレーン中央銀行は将来の資産クラスとしての暗号資産に取り組む上で、リーダーシップと先見性を発揮しています。このプロセスにおけるバーレーン中央銀行と広範なバイラニエコシステムからのサポートに感謝しています。この承認は規制要件を完全に遵守するバイナンスのコミットメントと、バーレーンでの事業と活動を定着させるための私たちの広範なコミットメントを認識するものです。バイナンスは各国の規制に対応するためグローバル版の暗号資産取引所、バイナンス .com の利用制限を進め、各国へローカライズする動きを強めています。今年7月にドイツ、イタリア、オランダでの先物デリバティブ商品の提供終了を発表後、香港、韓国、マレーシアでの法定通貨取引ペア停止や先物デリバティブの停止をしました。さらにシンガポールでは法定通貨による暗号資産の購入を停止しました。10月には南アフリカ、12月にはイギリスの一部サービスを停止しています。続いてのニュースいきます。ハッシュハブが貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディング正式版を12月28日に公開したというニュースです。昨年11月に同社はハッシュハブレンディングの先行リリース版を公開しており、問い合わせフォームからのやり取りでビットコイン、イーサリアムのイーサ、アメリカドルステーブルコインの DAI、 USDC でのレンディングサービスを提供してきていました。なお、先行リリース版での2021年の銘柄別貸借料率は年間平均で BTC が 5.8%、 イーサが 8.1%、 DAI が 11.6%、USDC が 10.3% という実績になっています。本日公開の正式リリース版では、ダッシュボードにて資産状況の確認、暗号資産の貸し出し、引き出しが行えるようになりました。 なお正式リリース版は個人向けで、法人向けの正式リリース版は現在準備中とのことです。法人は先行リリース版を引き続き利用する必要があります。新しい経済編集部はハッシュハブ共同創業者兼 CEO の平野純也氏へ取材を行いました。2022年に対応通貨を増やすことは考えていますか？可能性は十分にあると思います。ハッシュハブレンディングのメインユーザーは暗号資産を長期投資するそうです。 BTC やイーサー、ステーブルコインだけでなく、そういった長期保有に適した、あるいはそれに足るアセットがあれば追加したいです。もっともそれに加えて、我々自身がそのアセットを活用して魅力的な貸借料を提供できるアセット化やセキュリティ要件なども加味した上で取り扱いができるといった形です。今一度なぜ暗号資産で資産運用をすべきだと思いますか？現在 Web3、NFT、DeFi など様々なバズワードが断続的に登場して、実際にイノベーションも起きています。そしてそれはすべてイーサリアムなどをはじめとしたパブリックブロックチェーンの土台の上に起こっているトレンドです。今多くの人が当たり前にインターネットを使用しているのと同じように、多くの人が意識せずに当たり前にパブリックブロックチェーンの利便性を何かしらの形で享受する世界は、今後10年をかけて少しずつやってきます。そしてそれが間接的あるいは直接的にでも人々に使われるとき、必ずビットコインやイーサリアムなどのアセットが消費され、これらのアセットは高い需要を維持します。ビットコインやイーサリアムなどのアセットに投資をするということは、これらの世界の変化のトレンドに投資するのと同義です。今後10年で最も有望な投資機会の一つであるはずです。ハッシュハブレンディングはその資産クラスをただ保有するだけでなく、インカムゲインをユーザーに付与して最大限効率的な資産形成の手段を提供します。 DeFi での運用のポイントを教えていただけますか？ハッシュハブレンディングでユーザーが貸し出しした資産は様々な方法で当社が活用していますが、一部は DeFi で活用しています。スマートコントラクトのセキュリティ、オラクルやフラッシュローンを使用した攻撃、その他あらゆる観点でリスクを精査した上で活用をアロケーションしています。ハッシュハブにはこれらの分野に精通したリサーチャーやエンジニアが在籍していることが強みです。そしてそれだけでなく、厳格なオペレーションフローを策定して収益管理もできる金融のプロも存在します。これらが高い貸借料の裏付けになっています。続いてのニュースいきます。アメリカマイアミの人気ナイトクラブイレブンマイアミを運営するイレブンパートナーズが、ボードエイプヨットクラブベイシーイレブンを99イーサー約4500万円で購入したことを12月27日に発表したというニュースです。ちなみにイレブンマイアミでは今年の4月より暗号資産決済を受け入れており、累計の決済処理額は 4.6 億円に及んでいると発表されています。イレブンのパートナーであるデニス・デゴリ氏、マイケル・シムキンス氏、マーク・ロバーツ氏は次のようにコメントをしています。イレブンは常に最先端であることに専念し、時代の最先端を走ってきました。暗号資産を支払い手段として受け入れた8ヶ月間で大きな成功を収め、このような機会はブランドと資産を拡大し続けるビジネスにとって自然な移行であると捉えています。私たちはボードエイプ11を初めて購入した NFT として発表できてとても嬉しく思っています。また11パートナーズの不動産部門である11ホテルズ&レジデンシーズは10月に暗号資産取引所の FTX と提携し、高級高層ビルや住宅取引で暗号資産決済を開始したことも発表しています。
続いてのニュースいきます。北島康介氏がイーサリアムネームサービスで ENS ドメインを購入したことが分かりました。北島氏が自身のツイートで NFT 購入かっこ祝と27日ツイートしました。今回北島氏が購入した ENS ドメインは、自身が GM を務めるインターナショナルスイミングリーグの東京フロッグキングスのチーム名、東京フロッグキングス .ESA と自分の名前康介北島 .ESA の2つです。イーサリアムネームサービスとは、インターネットにおける DNS のような仕組みをイーサリアムブロックチェーンで実現するサービスです。イーサリアムネームサービスを利用することで、イーサアドレスやコントラクトアドレスを〇〇ドットイーサのように人が理解できる文字に置き換えることが可能で、その仕組みには NFT が活用されています。また、イーサリアムネームサービスはガバナンストークン ENS も今年11月に発行しており、コインベースやバイナンスなどの暗号資産取引所に上場しています。なお、北島氏が GM を務める東京フロッグキングスは今年7月にブロックチェーンや NFT 関連事業を手掛けるフラクトンベンチャーズ株式会社とパラディオール株式会社とのパートナーシップ契約の締結を発表していました。その提携発表の際に、北島氏らは海外 Web3 プロジェクトの協業やファンがチームにより貢献できる NFT を活用した商品の共同企画、海外選手との資金のやり取りを行う際の暗号資産の活用可能性についての共同調査を実施するとしていました。今回の北島氏の ENS ドメインの取得は、それらの取り組みにつながるアクションかもしれません。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で新たに暗号資産プリズムが上場することが12月27日分かりました。なおプリズムは今回が初めての中央集権型取引所での上場となります。FTX でのプリズムの取り扱いは12月28日14時世界協定時より開始予定で、取引ペアはプリズム USD となっています。 プリズムはソラナ上で DEX のアグリゲーターサービスを提供しており、複数の DEX を一つのプラットフォームにつなぐことで、ユーザーが効率的なトークンスワップをできるようにしています。なお、プリズムは Radium や Seram といったソラナ上の分散型取引所でも取り扱われています。なお、時価総額は約20億円の暗号資産となっています。こちらは12月28日、コインマーケットキャップで調べた数字となっています。今月 FTX で暗号資産が上場するのはプリズムで8銘柄目となります。10日にアバランチ、12日に BenQI、 14日に NEXO、 19日にポルカドットとモンキーボール、21日にギルドオブガーディアンズ、22日にリアリーメタバースが上場しています。続いてのニュースいきます。高級スポーツカーメーカーのフェラーリが NFT の販売を計画していることが分かりました。フェラーリは12月27日スイスのブロックチェーン企業であるベラスネットワークとファン向けのデジタルコンテンツ制作に関する契約の締結を発表しました。なお、ベラスはフェラーリの NFT 制作サポートのほか、来シーズンよりフォーミュラー 1F1 レーシングチームとしてのパートナーともなるということです。さらにベラスは公式の e スポーツ選手権である F1e スポーツシリーズに出場する e スポーツチームのタイトルスポンサーにもなるということです。ベラスネットワークはコースループットのブロックチェーンベラスを開発する企業です。ベラスはソラナのコードベースをサポートし、 EVM イーサリアムバーチャルマシンにも互換性を持っています。なお、ベラスのユーティリティートークンである VLX の記事執筆時点での時価総額は約965億円となっており、ゲートやクーコイン、ビットトレックスなどの暗号資産取引所で取り扱われているほか、ユニスワップ V2 やパンケーキスワップ V2 といった分散型取引所でも取り扱いがあります。こちらは12月28日コインマーケットキャップ調べとなっております。続いてのニュースいきます。株式会社ナユタが B' ベンチャーズとフルガーベンチャーズを引き受け先とする第三者割当増資を実施し、総額1億3671万円の資金調達を行ったことを発表しました。ナユタはビットコインのセカンドレイヤー技術、ライトニングネットワーク関連の開発と企業向けブロックチェーン関連開発を行う福岡県拠点の企業です。なお、ライトニングネットワークはオフチェーン取引による送金方法で、ブロックチェーンの外で取引を行うことによって、ビットコインの送金速度の向上や少額決済に対応した安価な送金手数料を実現する技術です。発表によると今回の資金調達により、社員の採用やマーケティング等を強化するということです。新しい経済編集部は株式会社ナユタの代表取締役 CEO である栗本健一氏へ取材を行っております。ぜひ合わせて記事の方もご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして2021年の放送も本日で最後となりました。来年2022年最初の放送は1月5日水曜日からとなっております。本年もお聞きいただき誠にありがとうございました。そして来年もよろしくお願いいたします。皆様良いお年をお過ごしください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。